カソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
はい、サカソで100年ライフ始めます。ケアライフハーモニー堺の上野です。
松山クリニックの久保です。よろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。去年ぐらいからですね、ビジネスケアラーというね言葉が結構出てきてましてですね、はい、でちょっと将来的にかなり9兆円ぐらいのね、あの経済損失があるみたいな話があった矢先にですね、はい、このワークサポートケアマネージャーという記事をですね、はい、偶然目にしまして、はい、これは一体何ぞやみたいな話ですごくちょっと興味があったんでね、で、はい、記事になってた方にですね、あの、はい、オファーしたらですね快諾いただきまして、はい、本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はちょっとね、そのワークサポートケアマネージャーっていう、久保さんも割と初めて聞くようなお名前じゃないですかね。
はい、初めて聞きました。
ね、だから多分これからのあれやと思うんで、はい、ぜひちょっと今日お話を伺いたいと思いますので、ご紹介よろしくお願いします。
はい。はい、自宅介護支援事業所、ご近所テラス札幌の秋葉孝明さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。
ちょっと北海道の方とね、はい、こうやってやり取りするのって初めてで、関西弁きつくて申し訳ない。
いいです。全然大丈夫。
よろしくお願いします。
これ
ね、あのご近所テラスっていう名前結構僕好きなんですけどね。
ありがとうございます。
簡単なですね自己紹介の方よろしくお願いいたします。
はい、わかりました。はい、じゃあ、あのご近所テラス札幌管理者の秋葉と言います。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、お願いします。居宅支援事業所でですね、3年目になります。はい、で管理者やって、今あのケアマネージャー3名ですね、はい、一緒に、やってるんですけども、はい、一応、併設に訪問看護ステーションがありまして、はい、そこは4年前からですね、はい、営業してて、はい、そこも、はい、ご近所ナースリハビリステーションということで、
は
い、ご近所グループチームご近所ということで、やってますね。はい、で、まあ、ステーションを看護師とあとリハビリスタッフでですね、はい、運営しているところに1年遅れで居宅支援事業所を立ち上げたっていう形になってますね。
なるほど。3
年前にこの事業所を立ち上げる前までも、介護保険始まった時から一応ケアマネージャーをずっとやってて、はい、違うところで、まあ、ケアマネージャーやったり主任ケアマネージャーも取って、あと内部移動というか、はい、あの事業所から放課支援センターも札幌市いくつか委託受けてたので、そこで一応勤めたこともあったんですね。
はいはいはい。
ずっとケアマネージャーやってます。
ああ、なるほど。
すごい。
超ベテランですね。ご近所っていう名前はやっぱりそこのエリアに特化して、
はい、あ、そうですね、
助け合っておくみたいなとこから。
まあ、そうですね、はい、はい、やっぱりこう地域の近くの援助者であるっていうのをこう、はい、やっぱり、まあ、代表とかですね、はい、考えて近くを助けていこうっていうことで、はい、その名称を、ね、つけてます。
北海道とかじゃ広いから、ご近所ってどれくらいのエリアだから、隣の直径ぐらい離れてるとか、そんなことないですか。
田舎の方行ったら、本当、はい、車で移動するようなところもありますね。はい、
そうですか。
本当に何までは。
札幌とかいいなんですよ
ね。
まあ、
ね、
そうですね、うん、札幌の、はい、西区に一応拠点があるので、はい、そうですね、駅のそばは商店街もあり、
あ、商店街、ね、
はい、あとは離れたところも住宅街とか、はい、マンションも、はいはい、建ってるようなエリアになってますね。
なるほど。今日はですね、そのいろんな経験されてケアマネとしてベテランの方の秋葉さんなんですけど、その中でちょっとこうワークサポートケアマネに今回ちょっと注目されたということで、はい、ちょっとそもそもですね、はい、ワークサポートケアマネってどういったものかというのを説明いただけたらと思うんですけど、
は
い、
多分もう始まりってなるのは多分10年ぐらい前から、あの経産省とか、まあ、厚労省とかで介護離職をですね、企業の介護で辞める人が多くて、9兆円 ぐらいですね、経済損失が、あるんじゃないかっていうふうに言われてたのと、はい、あと介護で離職する人も年間10万人ぐらいいるっていうふうに言われてて、
はい、すごいですね。
多分そこで経産省はやっぱり、はい、あの企業の、まあ、今人材不足も合わさってるので、はい、そういう会社の損失だけじゃなくて社会のやっぱり損失も大きいだろうということで、まあ、介護での離職っていうのはあのなんとか食い止めたいということで、その取り組みが始まっていて、多分企業の中でそういうコーディネーターを養成したりとか、はい、人事関係者がいろいろとか、あと衛生委員会とか、その社労士さんとか産業医さんとかの関係で、そういう離職のですね、休業手当とか、そういう保障もしていくっていうことで、いろいろ動いてて、まあ、その中でもワークサポートケアムには3年前からですね、日本。
3年前ですね。
うん、介護支援専門員協会で、はい、立ち上げた資格っていうふうになってて、
はいはいはい、
実際の介護の専門職が、企業に、はい、そういう介護に困った職員の、まあ、相談に応じたり、はい、企業の介護離職のですね、はい、体制づくりのアドバイスもしていこうっていうことでの、はいはい、一応資格を作ったっていうことになってますね。
各企業さんの一応相談窓口みたいなところで介護の相談を受けたりとか、はい、そういうことをされるのが役割という感じですよね。
実際に介護を行っている職員さんの相談に乗ったり、うんうん、まあ、手続きを進めたらいいよとかアドバイスしたりですね、もっと言うと施設入りたいけどもどんな施設があるだろうかとか、
そういう相談もある、
うん、はい、そうですね、うん、で、まあ、企業にそういう介護とか介護保険制度とかがやっぱり知らない人が多かったり、離職予防ですね、介護休暇の手続きとかそういう制度の仕組みとかもこうセミナーを行って一応 PR したりですね、そうと企業に対する支援と、実際のスタッフに対する支援というのをこう2つが主な大きな内容になっているかなと思いますね。
いろんな業界で介護全く関係ない企業さんとかで、実は親がっていうような話だったら、やっぱり介護保険そもそも知らんしみたいな、ただ悩んじゃってるみたいなケースも結構多そうですもんね、うん、これから。
そうですね、実際にもう今年の4月から企業と契約して相談を受けるんですけども、
はい、
具体的な相談受けて、いや介護保険のねサービスって使えるんですかっていう方があって
そもそも、はい、いやね、そもそもの話ですよ、
う
ん、
そうですね、
はいはいはい、
で実際にこうお話を聞いて、
はいは
い、職員さんと面談して、
はい、
手続きを、はい、まあ、こちらでお手伝いしたりとかですね、
はい、
うん、
はい、
で先生にちょっと掛け合って書類書いてもらおうとかっていう、はい、うん、ちょっと次の段階では、
う
ん、じゃあどんなサービスが使えるよとか、
うん、
いうふうな相談も、うんうん、持っていけるかなという感じですね。
そうですね、企業さんも去年ぐらいから職員のそういう状況を把握しなさいよみたいな流れにはなってきてると思うんですけど、うん、その把握のこういう人に注意しなさいよみたいな、
うんうんうん、
隠れたリスク要因というか、はい、その辺ってどんな感じで企業さんチェックされてるんかなっていうところなんですけど、
そうですね、はい、実際ちょっと僕今回契約している企業さんでは、
あ、はいはい、
やっぱりあの実際にもうあのちょっと中止になってる方が自分ご自身が、
はい、
ご両親の、ね、介護とかをされてる方だったので、
はい、や
っぱりこう周りに自分見たくなんか困っている人いないかとか、
はい、
うん、自分でも勉強してワークサポートケアマネージャーあるんだっていうのを知って相談されたみたいですね、はい、やっぱりこう介護保険って使えるのかなっていう職員さんが多いから、
はい、
で相談乗ってくださいとか、
はい、
そういうのがなかなかこう上がってこないみたいなんですよね。
あ、はい、
で上司さんとか、
はい、
マネージャークラスの方も、はい、職員がまさかそんな親の介護で困ってるとか、なかなかこう出てこないみたいなんですよね。でいかにして相談してもらうかとか、
はい、
うん、やっぱりプライベートなことだからね、あんまりこう聞くと今のご時世、
そう、セクハラやらね、
そう、ハラスメントとかってなるし、
そうですね、うんうん、難しいですね、それ、
まあ、よく育児と比べたら、やっぱり育児は入学とかね、はい、おめでたいことなんで割とこう話しやすいけども、はい、介護ってね、やっぱり病気だったり、はい、認知症になってきたとかってやっぱりこう会社とかにもね、やっぱ言いづらいことでもあるので、
うん、
なかなか表面に出てこないっていうふうにはなんか言われてますね、
はい、あ、やっぱりこうカミングアウトをなかなかしてこう出てこないっていうあたりが、うん、 問題で一人で悩んでるみたいなケース、企業さんがどうやって気づくかみたいなところですかね。
そうですね。はい、はい、で今回もセミナーをして、はい、ちょっとこう集まりをするからってこう、はい、社内のネットワークで知らせて、はい、あ、じゃあちょっと話聞いてみたいわとか、
はいはい、
うん、いや、じゃあ実はちょっとこんなこと聞いてもいいのかなっていう感じで、はい、あ、全然、うん、まあ、逆に遠慮なく言ってくださいとか、
はいはい、
で話してみたら、あ、じゃあ手続き取った方がいいですねとか、遠方で、うん、はい、お母さんをちょっと見てるんですけども、はい、どうしたらいいでしょうかっていうような、うん、話がやっぱり出てくるっていう、う
ん、なるほどね、
うん、はい、でも、はい、会社では直接言いづらいけども、ちょっとこう、まあ、専門にね相談聞くよっていうこととか、はい、部外者にだからまだ話しやすいっていうのもちょっとあるのかなと思いながら、うん、はい、話は聞いてますね。
なるほどね、うん、実際のそのワークサポートケアマネの活動内容っていうのは企業さんと契約をしてっていう感じですね。どんな活動されてるのかなっていうところ
ですね。はい、企業と、まあ、今回契約させてもらって、
はい、
顧問契約みたいな形で、
はい、
はい、で、まあ、年間、まあ、何回かセミナーを開催するとか、
ね、はいはい、
あとは職員さんの個別の相談に乗ってくるっていうのを、まあ、中心にして、
はい、
で、まあ、あとは必要に応じてこう衛生委員会さんに出させてもらったり、まあ、社労士の先生とちょっと連絡取ったりとかっていうのは、ね、はいはい、考えていて、
はい、
まあ、ちょっと今後やっぱりこう活動を広げていくのに、はい、他の企業さんにこういうセミナー開いたりとかですね、
はい、
うん、やっぱりこう困った人がいないかとか企業さんでやっぱり受けてくれる企業をもっとね増やしていこうかなっていう取り組みは今考えているところですね。
じゃあ今のところはセミナーと個別相談みたいな形で、
そうですね、
なんかこうプログラム組んだりとかプラン組んだりとかその辺はまだ先みたいな感じなんですか。
そうですね、うん、あとは定期的な、ね、開催っていうのと、
はい、
介護してる人の情報交換会をですね定期的に開催したり、
あとは
こう、はい、セミナーも、はい、まあ、僕が話するだけじゃなくて、
はい、
あの交換ステーションあって保健師さんもいるので、
あ、
健康の、
はいはい、
スタッフさんのね、やっぱり健康の話、うん、介護疲れとか、
はい、
遠距離介護のこうストレスでこう精神的に落ち込んだりする場合に、
う
ん、やっぱりそれもこう、まあ、介護の、ね、手当てとか相談だけじゃなくて、やっぱり職員自身のやっぱりこう精神的ケアもしていければなとか、
うん、
まあ、そういうことによって企業の、まあ、介護もそうなんだけども、
はい、
負担とかストレスを減らして職員のパフォーマンスをこう、
はい、上げるっていう、う
ん、上げていくんですね、
はい、
まあ、経済的損失っていうと、
うん、
介護離職でだいたい9兆円の半分ぐらいと、
うん、
やっぱり介護のストレスとか不安で、うん、そう、パフォーマンスが下がって、うん、残りの基準の半分ぐらいは、
はい、
あの経済損失が起きてるっていう風な試算があるんですね。
あ、
はい、
あ、なるほど、
うん、全部やめたから損失だけじゃなく、
はい、
そういうパフォーマンスの低下でもあるようなので、
はいはい、
そういうようなこともフォローして、はい、いけたらいいのかなっていうふうには考えてました、
ね、遠隔とかやったらね、
うん、
大丈夫なんかなとか、
うん、
なんかでこう通院やって結局呼び出されたりとかね、
うん、
な
ん
かそんなことあったりするとね、ちょっと仕事そっちで頭いっぱいになったりとか、
あ、そうです、
結構ありますもんね。
そうです、もう集中がやっぱり持たなかったり、
そうですよね、
仕事もこう途中で
、
うん、中断しなきゃならないとか、
うん、そのワークサポートケアマネージャーさんっていうのは一応はその守秘義務みたいなのがある、
はい、
どんな感じなんですか。その企業さんとしては多分フィードバックしてほしいと思うんですけど、
あ、はいはい、
この社員こんなこと悩んでますよみたいな、
はい、
その辺ってどんな感じになるんですか。
はい、一応、はい、それは会社と僕が契約する形になるんで、
はい、
企業側の立場でお話を聞いて、で、
はい、
ちゃんとこういう相談がありましたっていうのは会社にご報告させてもらって、
はいはい、
で、企業としても、まあ、上司の、ね、方とか、まあ、その部署の方とか理解してもらって、支援をして、行ってますよっていうのはちゃんと分かってもらうような形ですね。特に相談したご本人が言ってほしくないとか、いうことであれば、まあ、中身までは言わないよとか、
はい、
うん、一応、まあ、こういう、相談をね、いただきましたよっていうのは、報告するようにはさせてもらう形にしてますね。
あ、なるほど。 実際にその、まあ、まだちょっと始まったばっかりなんでね、はい、あれなんですけど、こう実際にこう具体的に相談されたっていう、う
ん、
でこうしたみたいなケースがあったら、
はい、
ちょっと教えていただきたいんですけれども、
は
い、
そうですね、
はい、
本当に私ねとか親今までさ介護とかね全然使ってないんだけども、
はい、
介護保険対象になるんでしょうかっていうような相談あって、
はい
で話を聞いたら、
はい、
手帳を持ってたりしたので、
はい、
まあ、申請したらですね多分対象になると思いますと、はい、いうことで、一応手続きを取って、うん、介護保険対象になったのでちょっとこれからサービスねどうしようかとか竹山根さんどうしていこうかっていうようなところでいう感じですね。あとは、まあ、入院したお母さんがですね、ちょっと遠方にいて入院してたんだけども、一人、多分でも、一人暮らしね、こう大変なので、施設入った方がいいんじゃないかなっていうところで、
施設の相談、
ね。うん。で、退院した時だったので、うん、そこも介護の要支援だったんだけども、
はい、
まあ、区分のね、見直しをして、
はい、
そしたら介護度がちょっと上がって、
要介護状態、
うん。そうですね。で、はい、サービスを使うように、ケアマネがついて、
はい、
サービスを使うようになって在宅で安心して暮らせるようになったらっていうのとか、はい、あとは娘さんがやっぱ遠距離で通院介助とか、
はい、
ちょっと役所の手続きとか行かなきゃなんないんだけども、はい、役所って平日しかやってないんですね病院も平日しかやってなくて、
はいはい、
わざわざ病院の日とか役所にね手続き行く日に仕事を休んで行ってたんだけども、例えばちょっと工夫というか電話でちょっと役所に確認するとか、
はい、
あとは遠方なのでそこのケアマネさんとちょっと相談をしてみるとか、
うん、
で手続き本人を連れてってもらってとか、はい、まあ、例えば、はい、買い物とかも娘さんが行った時じゃなくてちょっとヘルパーさんと調整して本人と一緒に買い物行ってもらうとかっていうことがしたら本人の自立にもなるし、
はいはい、
家族のその今までやってた負担も軽減できるっていうことがあって、
はい、
ちょっとやっぱり全部家族にね任せるんじゃなくてこう上手にサービス使うことによってやっぱり本人の自立だったりとかっていうこともなんかできるのかなっていうのは、
うん、
また本人の支援だけじゃないちょっと家族側の視点に立った負担軽減ができるのかなっていうのはちょっと実感しましたね。
あ、なる
ほど。サカソで100年ライフ、今回も内容充実でカットするのがもったいないということで、この続きはパート2をお聞きください。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。